ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は愛媛大学教育学部教授、平松芳樹先生にお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
平松先生は現在愛媛大学で教員を目指す学生を育てながら、全国で教員や保護者を対象にした講演をなさっていますが、もともとは学校現場でたくさんの子どもたちと関わってこられたんですよね。
はい、私はこれまで約5000人の生徒とその保護者に出会ってきた経験があります。
はい、では今日はその中で印象深い生徒についてお話しいただけますか。
はい、思い出深い教え子はたくさんいますけれど、今日はその中でも私が当時選択理論を知っておけばよかったなと思う3人の生徒のことをお話ししてみたいと思います。
はい。
1人目の生徒です。ある中学校で3年生を担任していた時の生徒のことです。日頃から物静かで友達とおしゃべりすることがなくて、休み時間は一人で読書をしているような文学少女でした。いつもどうしてこの生徒は他の生徒と交わらないのだろうと気にはなっていた生徒です。
はい、
ある日その彼女からこんな手紙をいただきました。
手紙ですか。
はい、手紙にはこう書かれていました。
はい、
あれから何日も先生に打ち明けることができず、ずっと悩んでいました。まだ迷っています。私の悩み事は家庭についてです。5年前両親が別れる時からずっと悩んでいたというよりは、決まっていたことをいつ親に話すかということなんですが、私は高校の合格発表が終わったら父と祖母と暮らすのはもうやめようと思っています。そして5年間も寂しい思いをさせてしまった母と一緒に生活したいと思っています。これは5年生の時、母が私にそうしようねと言ったことでもあるんですが、私はまだ15なんです。自分の感情を5年間ずっと抑え続けてきて、もう限界に来ています。我慢できないんです。もう。理不尽なことばかり言って、まるで趣味のように愚痴をこぼす祖母と、私の気持ちを少しも理解してくれない父には悪いと思っていますが、逃げたいんです、ここから。もう疲れてしまいました。いろいろと複雑な事情があって、かなり大人っぽい考え方も割り切り方もできるようにはなりましたが、私はまだ15なんです。私が感情を抑えきれない時に書いた詩を同封しておきます。読んでくだされば私の気持ちを理解できると思います。私はこの手紙を受け取って衝撃を受けました。普段何の問題行動もなく、勉強もよくできる生徒で、少しだけおとなしく自分の世界にいる子だなと思っていたんですが、こんな苦悩と絶望の日々を暮らしていたことを知ったからです。自分の生徒を見る目のなさを痛感するとともに、担任として情けなく思ったのを覚えています。
こんなこの深い悩みの中の手紙を受け取られて、先生この生徒とその後お話になったんですか。
はい、すぐに面談しました。
はい、
そしてこの手紙に書かれていったもっと向こうの世界ですね、その苦悩を感じ取ることになりました。私は彼女の話をただただ聞くばかりだったんですけれど、彼女が最後にこう話しました。先生、今日は私の話を聞いてくださりありがとうございました。はい、これで少しは彼女の気持ちが楽になったかなと思って、今度は私から話しました。それが彼女の気持ちに寄り添っていたかどうかは分かりません。どんな話をしたかというと、はい、人生はみんな行為の選択の連続なんだよ。右に行くか左に行くか、人間いつも選択してるんだよ。例えば今夜の夕食をカレーにするかうどんにするか、これだって選択だよね。そこで一番大事なのは、選択したことに後悔しないことだよ。カレーを食べてからうどんの方が良かったと後悔しても何も始まらないよね。カレーを食べた自分に誇りを持った方が前向きだよね。 人生も同じだと先生は思うんだ。5年前に両親が離婚し、君だけ父と祖母の生活をするようになったんだけれど、先生は手紙を読んですごく苦しんでいることが分かった。気づいてあげられなくてごめんね。高校合格発表後、今の生活を続けるか、お母さんたちと新しい生活を始めるかは自分で選択すればいいと思うよ。だけどどちらの選択をしようとメリットとデメリットはあるはずだから、それを自分でどう気持ちを整理するか、それを考えてほしいな。こんなことを話したと思います。
響いていると思います。
はい、私は当時選択理論という心理学を知らなかったんです。もし知っていたらもっとうまく説明できたかもしれません。ただこの生徒の事例からわかるように、人の気持ちは自分の選択した思考と行為によって変わってくるんだという選択理論の考え方を話していたんだなと後になってわかりました。選択理論を自動車に例えて話すあの考え方は、もっともっと多くの人に、特に学校の先生に知っていただきたいですね。
はい、思います。
はい、そうすれば悩みを抱えている子どもたちの心に少しでも寄り添えると思います。
はい、今先生がおっしゃったその車に例えるというのは、人の行動の行為思考感情生理反応を前輪駆動の車に例えているもので、前輪に行為と思考、つまり考え方や行動があって、こちらをコントロールすると後輪の感情や生理反応、体の状態もついてくるというものなんですよね。
そうですね、うん、私はあの選択理論の現実療法が今の子どもたちの苦悩を救えるんではないかと思ってます。
はい、そうあってほしいと私たちも思っています。はい、
この事例から3つのことを学びました。はい、1つは自分の行動に対して責任があるということ、過去や社会のせいで今があるのではないということ。
はい、責任ですね。
はい、2つ目は人は必ず変わることができるということ、そしてより良い豊かな人生を送ることができるということですよね。
はい
はい、3つ目は人は自分の環境を操作し、願っている夢や希望に近づこうという目的を持って行動しているということです。
目的に向かって思い、はい、行動しているということですよね。
そうですね。はい、この3つは全ての子どもたちに理解してほしいですね。はい、そして先生方が子どもや保護者の皆さんに教えてあげてほしいと思っています。
はい、今日はとても深く響くお話を、子どもたちの思い出とともにお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは愛媛大学教育学部教授、平松良樹先生でした。